時刻午後6時を回りました。ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。さて、本日もゲストお招きしています。管理栄養士の吉田俊博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回テーマ、食事で伸ばそう健康寿命。
はい。
よく寿命という言葉を使いますが、最近特にそこに健康をつけた健康寿命という言葉を耳にするようになりました。吉田さん、
はい、
寿命と健康寿命ってどう違うのか教えていただけますか。
はい、よく言う寿命というのはですね、
はい、
平均寿命のことで、0歳からの、平均余命のことを言います。
はい、
おぎゃーと生まれてから亡くなるまでの平均期間です。それに対して今おっしゃった健康寿命なんですけども、はい、これは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間と定義づけられてまして、まあ簡単に言えば元気に自立して過ごせる期間のことを健康寿命と言います。
はい。日本は長寿国とはよく言われるんですが、その平均寿命と健康寿命、それぞれ何歳くらいなんでしょうか。
はい、健康寿命は毎年調査はされていませんので、ちょっと古いデータとなりますが、
はい、
平成元年ですので4年前のものになりますが、その年の平均寿命が男性 81.41 歳、女性が 87.45 歳でした。
はい。
そして健康寿命ですが、男性 72.68 歳、女性が 75.38 歳で、平均寿命と健康寿命の差は男性 8.73 年、
はい、
女性は 12.06 年と、男女ともに平均すると約10年間は日常生活に制限のある支援や介護が必要な期間を過ごしているといった結果になっています。
これ結構長い時間ですよね、吉田さん。
10年ですからね。
日常生活に制限、支援や介護が必要になる、この原因ってどんなものがあるんでしょうか。
はい、脳卒中、認知症、高齢による衰弱、この3つというふうに言われています。
はい。
これ以外にも要因には関節疾患、転倒、骨折などがあります。まあ長い人生いつまでも元気で過ごすためには、こういったことを起こさないで健康寿命を伸ばすことが必要になります。
はい。でもどれも他人事ではないですね。
そうですね。
明日は我が身という、
いつ起きるか。はい。
健康寿命が短くなる原因って、今お話しいただいたこと、結局直接原因があるってことですよね。
そうですね。まあ日常の生活の中でなんですけども、
はい、
まずは運動不足、睡眠不足、
はい、
喫煙習慣、ストレス、食生活の乱れ、過度な飲酒などがあります。
なるほど。じゃあ今度は健康寿命を伸ばしたいと思うんですが、ポイントは何かありますか。
はい、やっぱり食生活を見直すということが一番大切だと思います。
そこなんですね、やっぱり。
そこで理想の食生活とは、やっとしてやっていただきたい7つの項目を書いたプリントを持ってきたのですが、こちらです。
ありがとうございます。はい、
はい。お手数ですが、ちょっと一通り飯田さんの方からちょっと読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
では私から。理想の食生活とは、1、1日の食事を規則的にとる、良い生活リズムを作る。2、適正なエネルギー量をとる、適正体重を維持する。3、主食プラス主菜プラス副菜を基本にバランスの良い食事を。4、野菜、果物、乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。5、食塩を控える。6、間食を控える。7、適度な飲酒を。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ一つずつ伺っていってもよろしいですか。
はい、お願いいたします。
まず一つ目、 現代人にはなかなか難しいかもしれません。1日の食事を規則的にとる、こちらについては。
はい、これはですね、やっぱり1日3食規則正しく食べるということです。
はい、
最近朝食を取らない方が多いように感じます。そのような方は夕食の時刻が不規則で、夕食後の間食も多く見られます。夜食や間食を頻繁に取ることで3食の食事がおろそかになることもあります。
はい、
夜間は脂肪の合成が上がりますし、朝食を抜いて食事の間隔が長くなりすぎると太りやすい体質になってしまいます。一日の食事を規則的にとることで良い生活リズムを作っていただきたいです。
はい、早すぎても遅すぎても NG ってことですね。
そうですね、昔からよくある朝食昼食夕食の時間はあるかと思いますけども、はい、なるべくそれに近づける努力をしていただきたいです。
はい、学生時代に身についたはずなんですけれどね、結構学生さんをお手本にするといいのかもしれません。
まあ低学年ですけどね。
はい、
はい、
そして2つ目、適正なエネルギー量を取る、適正体重を維持する、これいろんな説がありまして、どれを信じればいいのかなとよく思うんですが。
はい、肥満はですね、はい、生活習慣病やがん、循環器疾患との関連があり、また高齢者の痩せはフレイルなどにつながる恐れがあります。
はい、
まあ、このように体重は健康維持と大きく関わっています。健康管理の一つとして自分に合った体重、適正体重の維持を心がけていただきたいです。今言った、適正体重というのは一応ですね、
はい、
我々はどのようにして出しているかというと、まあ、身長に見合った体重ということになりますので、
はい、
身長メートル×身長メートル ×22 という計算式で出すようにしています。
BMI ってことですか。
まあBMI が22がベストですので、はい、まあ、それにちなんだ形のものになるわけですね。
はい、
そしてこれのプラスマイナス 10% は正常域で良いかと思います。
はい、
そして適正なエネルギー量というのは、その適正体重を維持するために必要なエネルギーですので、 1kg あたりだいたい30から40キロカロリーあればいいというふうに言われています。
はい、
ですので適正体重にその30から40キロカロリーをかけたものが1日の必要エネルギーというふうに計算するわけです。
はー、
まあ、ここでちょっと僕のですね、
はい、
身長でちょっと今言ったことをやってみようかと思うんですけども、
はい、
まあ、自称ですけども、170センチ、
はい、
ということで 1.7 メートルですね。ですので 1.7 メートル ×1.7 メートル ×22 で 63.6 キロというのが標準体重になります。
はい、
プラスマイナス 10% はまあ正常域ということになりますので、うん、57キロから70キロぐらいはまあ一応正常というふうに見なしてもいいかというふうに思います。
はい、
まあ切りのいいとこがいいので、まあ、今の範囲の中でいうと60キロぐらいでいきますけども、うん、60キロに今言った30キロカロリーから40キロカロリーをかけて1日のエネルギー量にしますので、1800から2400キロカロリーっていうのが、うん、まあ、私のまあ必要エネルギー量になるかなの一つの目安になるかなというふうになります。
はい、よく職業によっても違うなんて言いますけれども、どうなんですか。
まあ大体の方がこの30から40っていうところで網羅できるかと思います。
うん、
まあスポーツ選手だとか、はい、本当に重機のを使うような感じの、まあ、重労働の方はもう少しあってもいいのかもしれませんけども、まあ大体の方、今日多分聞いていただいている方の大部分はもう今言ったエネルギーで十分かというふうに思います。
はい、これ本当に参考になりました、ありがとうございます。さあ、そして、3つ目が主食プラス主菜プラス副菜を基本にバランスの良い食事をとあります。これ具体的にはどういうことなんでしょう。はい、
多分バランス良いということはよく聞くことだと思うんですけども、
そうなんですけど、
ね、なかなかできてないものなんですね。
はい、
まあ、どういったことかというと、今言いましたキロカロリーというものなんですが、
はい、
このエネルギーを生み出す栄養素というのは炭水化物、脂質、タンパク質と呼ばれる栄養素だけですので、これを三大栄養素と言います。まあ、私の場合先ほど1800キロカロリーというエネルギーだと言いましたけども、
はい、
そのエネルギーに対してエネルギー比率を炭水化物で 50から60%、 脂質を 20から30%、 タンパク質が 13から20% でとって、その他にビタミン類、ミネラル類、水分を過不足なく取ることでバランスが良いということになるわけなんです。
はい、病院で、
ですので、
ごめんなさい、病院で出していただくお食事ってまさにそれに当てはまってますね。
そうですね、
はい、
まあ、今のような割合にするためには、
はい、
主食プラス主菜プラス副菜を基本にすることで多くの食材が組み合わさってバランスの良い食事にかなり近づきます。
はい、バランスがいい食事ってよく言いますけれども、でもね、例えば炭水化物抜きダイエットしてみたりとかね。
そうですね、はい、今言ったように炭水化物っていうのはなんとなく悪のように思われてるかもしれないんですけども、はい、いろいろな医学の統計上でやれば大体炭水化物っていうのは 50-60% は必要というふうに言われています。
はい、
逆にですね、意外とご飯を減らしておかずを増やすっていう形になっていますので、
はい、
ここの中では一番少ないタンパク質っていうものが逆に取りすぎになってしまっています。
あ、そうなんですか。
はい、
結構タンパク質気をつけて取らなきゃと思っていたんですけど。
そうですね、ご高齢の方は逆に食べなければいけないんですけども、
はい、
一般の方は結構食べ過ぎな領域になっているかと思います。
そうなんですね。
はい、
あ、
目安としては、主食、
はい、
主菜副菜といった主菜と副菜ですけども、できればメインとなるおかず、肉魚のおかずは一皿、そして副菜という野菜のおかず系は2皿というのが目安になります。
はい、
はい、この主菜が多すぎることが多分タンパク質を多くしてしまうという形になりますので、そこら辺を気をつけていただきたいと思います。
はい、じゃあ皆さん、お肉のグラム数は増やさないでください。そして4、野菜、果物、乳製品、豆類、魚なども組み合わせてとあります。
はい、これらの食材には不足しがちな食物繊維、抗酸化ビタミン、カリウム、不飽和脂肪酸などが含まれていて、
はい、
循環器疾患やがんなどの予防に効果的に働くというふうに言われています。
はい、
野菜もしっかりとって、まあ野菜の1日の摂取目安は 350g ぐらいというふうに言われています。果物も適量、1日100から 150g 程度、
うん、
毎日とっていただいて、牛乳も1日1本程度、主菜、今言った主菜ですね、肉ばかりではなくって魚や豆腐類も取り入れて食べてほしいです。
はい、うん、野菜350はなかなか頑張らないと取れない。
そうですね、
ですよね。
目安的には今言ったように小鉢2つ分ぐらいっていう、おひたしの小鉢1つと大根おろしだとかですね、うん、そういうような形でお野菜のお菜を2つ食べるっていうのが今言った、一食あたり 120g ぐらいの、
はい、
まあ350g を3ではやって、だいたいそれぐらいの野菜を食べてほしいという形の目安になってきます。
はい、さあそして567は特に皆さん意識している方は多いかと思いますが、日常生活でなかなかね、5の食塩を控える、これです。お願いします。
はい、はい、食塩の取りすぎは皆さんご存知だと思いますけども、高血圧や脳卒中、心臓病、胃がんを起こしやすくするというふうに言われています。
はい、
日本人の食事摂取基準で成人の食塩摂取の目標量なんですけども、はい、1日あたり男性は 7.5g 未満、女性は 6.5g 未満というふうになっています。
はい、
ちなみに令和元年の調査なんですけども、男性は 10.9g 日、女性は 9.3g 日という内容でしたので、この目標に近づけるためには約3割減らさないといけないということになります。
どうやったら減りますかね。
はい、まずこの減塩のポイントなんですけども、はい、まず先ほど言ったんですけども、おかずの食べ過ぎということですね。おかずにやはり調味料、塩分っていうのはかけるわけですから、
はい、
おかずの食べ過ぎ、先ほど言ったように主菜1つ、副菜2つというのがやっぱり目安というふうになってきます。
はい、
特に肉、魚、卵、大豆製品のおかずというのは塩分が濃くないと食べにくいものになってしまいますので、そこら辺をちゃんと適量にするっていうことが大事になってきます。
はい、
そして次は、汁物ですね。味噌汁等なんですけども、こういったものは1日1回ぐらいにするということ。これのこの中にはやっぱり汁物ですので、麺類も含めていただきたい。
あ、そうです
か。はい、味噌汁は体にいいと言って3食食べてしまうとやっぱり塩分は多くなってしまいます。
うーん、1回1回はそうでもないとしてもってことですよね。
そうですね。それにまあ麺類なんですけども、うどん、ラーメンなんかは少なくても 5g から 7g、
は
い、塩分はあるというふうに言われておりますので、うん、やっぱり味噌汁に比べて汁の量は多い形になりますので、半分以上は残していただきたいです。
うわ、汁飲み切るのがいいって方も多いと思いますけれども、はい、ちょっと我慢しましょう。
そして3番目なんですけども、はい、漬物ですね。日本人はよく食べるものになるわけなんですけども、漬物を控えていただくということになります。だいたい朝昼夜出てくることがご家庭では多いかなと思うんですけども、はいはい、1日1回、まあ、小皿の一皿に品よく乗ったぐらいっていうのが適量だと思います。まあ、お店屋さんでなんか定食だと頼むと漬物が出てきますよね。はい、あれぐらいがやっぱり一日の適量だと思います。
ああ、お店の人は合ってたんですね。
そうですね、まあ、ですので、はい、まあ、多く取りがちになってしまう、まあ、トップ3だと僕は思っていますので、はい、この3つを気をつけていただければ、だいたい先ほど言った3割減らすということ、目標に近づくんではないかなというふうに思っております。
はい。
ぜひこれをやっていただきたいです。
だいぶ食生活間違えていたなと思います。そして6つ目、間食を控える。これについて教えてください。
はい。食事以外に摂取する食べ物や飲み物のことですが、
はい、
まあ、食事だけで必要なカロリーをほとんどの方がもう取ってしまっていますので、控えてほしいものになります。まあ、おすすめするなら、今の時期ならさつまいもとか栗、果物のリンゴ、梨、ぶどうといったものや、まあ、ヨーグルトとかになりますかね。素材そのもののものがやっぱりいいかというふうに思います。
はい、
まあ、ただし適量ということになりますけどね。
そうですよね、はい、美味しいからといって食べ過ぎてはこれはもう元も子もない。
はい、素材ですので割とカロリーは低めのものになります。逆にですね、よく食べる間食としての代表なんですけども、はい、和菓子だとか洋菓子、こういったものはカロリーがすごく高いです。
はい、
ですのでやっぱりここら辺は楽しみだとは思うんですけども、週に1回から2回
あ、それでも週1回から2回はいいですか。
ま
あ、
今の果物や何かを本当は良くないんですけども、
はい、
まあちょっとそれに変えるというような形でいいかなというふうに思います。そして1回は200キロカロリー以下を、まあ、一応目安にしてほしいです。
これね、200キロカロリーってどのぐらいかと思うとすごい少ないんですよね。
そうですね、まあ、大福だとかどら焼きだとかっていうのはだいたい200キロカロリーから250キロカロリー、まあ、200キロカロリーと思っていただいてもいいかと思いますが、
はい、
洋菓子類はやっぱり多くなってしまいますので、シュークリームは250キロカロリー、ショートケーキは350から400キロカロリーということになります。アイスクリームも、ものにはよりますけども、ハーゲンダッツみたいなものでも300キロカロリー弱ぐらいはあるかと思います。ちょっと小さいからちょっと少なめだと思うかもしれないんですけども、
はい、
200キロカロリーはオーバーしてしまいますね。
1ヶ月に2回ぐらいかな。
そうですね、まあ、そこら辺をもし食べるとしたら、はい、15時ぐらいがやっぱりおすすめになります。
わかりました。
脂肪の蓄積を強める物質の分泌量が少ない時間帯になるそうです。日中がやっぱりいいそうですね。逆に夜がいけないということになります。
あの6時過ぎたらダメとか11時過ぎたらダメとかいろいろありますけれども、
うん、あ、そこまでではあれなんですけど、やっぱり15時ぐらいがいい。夕食の前までに食べるっていうような形が間食の取るタイミングとしてはいいかなというふうに思います。
はい、量とタイミングと回数ですね。
はい、
そして最後、適度な飲酒を。
はい、過度の飲酒は肝疾患、脳卒中、心臓病、糖尿病などを起こす大きな要因となっています。
はい、
高齢者の過度の飲酒は認知機能の低下にもつながると言われています。
はい、
厚生労働省のセスドある適度な飲酒とは1日平均純アルコールで約 20g 程度というふうに言われています。まあ、この適度な飲酒量はどれぐらいかというと、はい、ビールだったら 500ml、まあ、大きな缶1本ですね。日本酒 180ml、まあ、お調子1本ぐらいでしょうか。
はい、
ウイスキーは 60ml、ダブル1杯ぐらい、まあ、焼酎は 100ml、まあ、水割り2杯ぐらいですかね。中杯なら、350ml、中ぐらいの缶1缶ぐらい、ワインなら 200ml、グラス2杯ぐらい、これが適量ということになります。これ以上飲んでらっしゃる方はちょっと控えていただきたいです。
はい、食習慣一度皆さん見直してみてください。さあ、最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージを一言、
はい、
石田さんお願いします。
健康寿命を伸ばす食事の工夫ポイントについて、まあ、いろいろと言いましたけども、基本は体に優しい食べ方をするということです。
はい、
今日7つのポイントについてお話ししましたが、全部をやろうと思わなくてもいいんです。
はい、
まずはやれそうなことを一つやっていただきたいです。それが普通にやれるようになったらもう一つ増やす、そんな感じでやっていただきたいです。
はい、
はい、健康寿命が近づいてからやるのではなくって、今の健康な若いうちからぜひ取り組んでいただきたいです。体に優しいことをすれば確実に健康寿命を伸ばすことができます。 ぜひお願いします。
はい、吉田さん、最後に質問一つだけ。今ご高齢の方も多いかと思いますけれども、どうしても噛む力が弱くなりますよね、はい、そうした方に何かアドバイスはありますでしょうか。
はい、まあ、当院でもですね、お肉だとかリンゴだとかっていうものがやっぱり硬いということで、はい、よく食べそこら辺を刻んでほしいっていうふうに言われることがあります。
はい、
やっぱり噛む回数、力が弱いということですので、そこら辺の特に硬いものに関しましては、ちょっと噛む回数を減らすっていうことを、うん、まあ、助けるために細かく切るっていうようなことなんかも一つの手だと思いますし、
はい、
野菜類なんかの人参だとか、うん、ごぼうだとか硬いものもやっぱり細かくするとか、
はい、
煮る時間も少し長くして柔らかく煮るっていうようなことなんかを心がけていただくということなんかで、結構食べることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、一度そういったことを試してみてください。
このあたり介護の分野になってきて、刻み食なんてね言ったりとかね、
ね、
あとむせやすくなってくるととろみをつけるといいとかね、いろいろ工夫が今できるようになっているし、はい、とろみつけるものも今味をほとんど損なわないようなものが出てますよね。
そうですね、とろみ剤がいろんなメーカーから出てきますので、
はい、
はい、そういったものをサンプルもよくあるかと思いますのでね、そういったものを置いてある店に行くとあると思いますので、試していただけるといいかなというふうに思います。
はい、おっしゃっていただくといただけるところが多いですので、
そうですね、
一度お試しいただくとよろしいかと思います。ご質問ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は管理、ごめんなさい、栄養管理室の吉田俊博さんをお招きしまして、食事で伸ばそう健康寿命をテーマにお送りしました。いろいろと私も自分が間違っていたなというところが多かったので、これから見直していこうと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。10月19日木曜日は乳がん看護認定看護師榊原よし子さんをお招きし、乳房を意識する生活習慣ブレストアウェアネス始めませんかをテーマにお送りします。10月はピンクリボン月間です。ぜひこちらもお聞き逃しなく。健康づくりをお手伝いするこのコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。